このチャンネルは JBS 日本福祉放送です。
この番組は株式会社アーテリーと視覚支援機器の株式会社システムギアビジョンの提供でお送りします。
武田と
山口の
ドキドキ
役立ちラジオ。
こんにちは、武田紀夫です。
こんにちは、山口誠二です。
はい、山口さん、鬼は外に出してきましたか？は
い、鬼のことは忘れておりました。
あ、そうなんですか。皆様のお家でも鬼は外、福は内ということで、福をたくさんねお家の中に入れられたんじゃないかと思うんですが、
うん、
私もね、初めて神社での節分祭りというものに行ってきました。
どこに？
難波の方にあるお友達にね、はい、おいでよって言われて行ったので、ちょっとなんだかな、なんだったかな、
どこ行ったかは分かってないけど、
堀江の方のね神社なんですけども、
はいはいはい、
でもう節分って本当に季節を分ける、
うん、そうそうそう
ね、なんですってね。なんでちょっとね、式典があったり神事があったりして、 でそれをねチーンとこう聞いてて、でその最後に、うん、厄年の人が豆をまくだけかと思いきや、
うん、
もう備えしてあるものを全部まくんですね、そこんちは。
そこんちってお寺じゃなくて神社でしょ。そこの神社さんはね、
もうお菓子やら白菜やら大根やらパンやらもう食パンやら、それを全部まかはるんですよ。
へ
え。なんかね、皆さん、メガネを外してくださいとか、当たって、壊れるものは外してくださいとか言ってね。で、うん、真っ暗の中でね、厄年の人がね、うん、バッサーバッサーって、お餅とかをね、投げたりとかね、大根ゴロゴロゴロとかね、まあ、みかんとか、金柑とか、まあ、いろんなものが飛び交ってね、エプロン持ってきたとかね、風呂敷持ってきたとか言われて、いや、そんなん持ってきてないっすとか言って、スーパーの袋あげるわとか、ここに入れとか言ってね、なんか周り中に。
大阪ですね。
もう、なんかすごいことになってるものをわーかき集めてね。
そうなんですか。
それでですよ、お餅の中にくじが入ってるんですけど、またくじがね、くじでまたすごいものがもらえるんですね。
おみくじのくじじゃなくて宝くじのくじか。
そうですね、お餅の中にね、富くじみたいなものが入ってきて、ちょっとビビりますよ。
例えばどんな商品？
私いただいたのはじゃん、
おわっ一生瓶じゃありませんか。
おみきでございます。これはね、私はね、サーモグラスという冷めないコップを当てちゃったんですけど、うん、これはね、みっちゃんっていうね、お友達が当てたものをね、
交換した、
はい、いただいたんですね。飲まへんから、ちょっとうちお酒いっぱいあるから持って帰ってとか言って、これタンデム自転車ツアーで一緒に行く方、一緒に飲みましょうね。
はい、
飲酒
運転しないでくださいね。
まあ、そんなこんなで楽しい楽しいタンデム自転車ですが、この後、はい、今日お越しくださるのは、多分ね、私多分関西で一番乗ってると思ってるんですけど、九州できっと一番乗っている、まあ、日本でもかなり乗ってんのちゃうかなと思って。
何に乗ってるかそろそろ言いません？はい。
タンデム自転車ね、乗ってるお友達に来ていただきますよ。
はい。
NHK で見られたでしょうか。はい。それではですね、今日のゲストは鹿児島県からタンデムチャリダーの岡園健二さんです。こんにちは。
はい、こんにちは。
こんにちは。こんにちは。
岡園です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、もう、自転車、タンデム自転車をようけ持ってるというね。
そうですね。
何台でしたっけ？
全部で今手元にあるのは6台持ってますね。
6台お持ち。
使い分けしてるんですかそれ？
そうですね、みんなそれぞれタイヤの径だったりハンドルの形だったりその使用目的が違ったりするので。
なるほど、
はい、すごいのはね、テレビでも結構出てますよねこの自転車が。
ですね、つい先日そのね、はい、NHK の BS の番組に出させていただいて、うんうん、はい、
取
り
上げていただきました。ようやくオーナーも一緒に他園さんがね後ろに乗ってっていうのだったけど、自転車単体でも出てますよね。
ですね、はいはい、ですね、
自転車だけが、
自転車だけ、もう女子キャーってなるかと思うんですけど、ジャニーズも載せてますね。
あ、ですね、以前自転車だけテレビ番組の撮影に貸してほしいってことで、嵐の嵐に仕上がれのスペシャル版に僕の持ってる自転車を貸し出して前に大野くんが乗って、後ろに松潤、今徳川家さんが乗ってなかなか、はい、ちょっとびっくりな出来事でしたね。
はい、さっきちらっとね NHK の話が出ましたけど、私は再放送今朝も見ましたよ。
ありがとうございます、
ね、いい感じでしたね。
ですね、まあ、あれも
藤木剛さんと一緒にね、
はい
はい、どんな番組かしらっていうのを先にご紹介いただこうかしら。
あれはですね、まあ、番組放送開始から10年ぐらい経ってる NHK の BS1 でやってる、まあ、自転車情報番組なんですけれども、うん、
ね、
まあ、いろんなコーナーがあったり、いろんな企画を、自転車にまつわるいろんな情報が楽しい話であったり真面目な話であったりやる番組で、うんうん、はい、それに今回ちょっとオファーをいただいて取材してもらった内容が先日放送されたという感じです ね
取材っていうか、まあ、取材も取材やけどめっちゃ遡ってましたね、
うんうん、まあそうですねディレクターさんが、はい、ここどうだろうということで言って、まあ、自分としてもね、なかなか普段パイロットさんの都合でちょっとまだ僕自身がお世話になっているパイロットさんがそんなに自転車キャリアのある人ではない人が多いので、
うんうん、
なかなかきつい坂に登ろうっていうとえーって言われるから今回はちょっともう番組の力を借りて、うん、チャレンジしてみた方は坂に実際登れたんで、はい、満足でした。
うん、でも楽しそうにしてましたね、
うん、あ、もう本当に楽しい時間を過ごさせてもらいました。
絵的にすごく NHK の人は満足したんじゃないかな。いい景色でしたね、
うん、みたいですね。なんか海とか田んぼ畑も綺麗に映ってたよって話ですね。
その時番組の中でもね、全然見えへんねんけどっていう、見えへんとは言ってないね、うん、何て言ってたん
だっけ。だいぶ鹿児島弁なまりでいろいろ喋ってましたけどあ、ほなもうせっかくなんでちょっとタイミング悪いですけど自己紹介的な感じで、
はいはい、どうぞどうぞ。
いいですか、うん、私は1971年の昭和46年生まれで現在51歳ですね、
うん、
目の疾患目は網膜色素変性症となります、はい、で、まあ、網膜色素変性症が分かったのは23歳なんですけれども、まあ、実際にこう日常生活が難しくなってきたのはまあ35、6歳でして、
うんうん、
で、まあ、あと30、そこからちょっとやっぱりその本当に見えなくなった時にちょっとまあ仕事のごたごたとか家族間のごたごたがあって、まあ、ちょっと塞ぎ込んで実際本当3、4年引きこもっちゃったりとかもしたんですけど、まあ、40歳ぐらいからまた社会復帰して、まあ、その社会復帰に至ってもいろいろありましたけど、まあまあタンデム自転車に出会ってまたさらにこう何て言うんでしょう、勢いがついたというか、その引きこもってた時間を取り戻すべくこうあちこち積極的に活動してるといった感じですね、
うん、今治療院されてるんだってね。
あ、ですね、はい、資格としてはその鹿児島盲学校でまずハリキューマッサージの免許を取って、で、あとそれから30歳の時に徳島県に行って理学療法士の学科を出たので盲学校の中にですね、で理学療法士もしばらく病院でやってたんですけど、もうやっぱり視力的にちょっと理学療法士厳しくなったので、まあ今自宅で治療院開業してぼちぼちやってます。
もうそれでタンデム自転車はね、もうめっちゃ乗ってる。フェイスブックなんかでも、まあ、今日も走ってるなとか思いながら見てるんですけど、いろんな方を巻き込んで、
はい、ですね、本当に、はい、僕自身はもともと活動、その一緒に行動解禁の活動しようって競輪選手が言ってくださって、その方を中心に乗ってたんですけど、その後、まあ、行動解禁されてからは、まあ、いろんなとこに乗りに行ったりとかも、うちの周りでもなかなか、でもパイロットさんを見つけるのってすごく大変で、
だね、
まあ、で今回ちょっとガイドヘルパーさんの中に若干興味を示してくれる方がいらしたので、まあ、そこの 同行援護事業所 の、うん、あの会長さんであったりをうまくこうくどいくどいて、うん、まあちょっとガイド同行援護事業として余暇活動の一環として、
うんうん、
サイクリングさせてくださいっつってしたらそのいいよって言ってくださったので、でその興味持ってくれたヘルパーさんにいろいろそれこそ趣味が自転車って人ではなかったので、まあ、ギアの変え方であったり、うん、そのペダルの踏み方であったりとかブレーキのかけ方で、うん、そういうのを少しずつ少しずつ教えて、あの徐々に徐々に今度その人がまた友達を紹介してくれたりとか、
うん、
少しずつそのパイロットをやってみようかなっていう人を増やして現状に至って、で今アホな件月に、まあ、3,4 回ぐらいは自転車乗る機会が作れてますね。
ねえ、スイーツピクニックタンデムライドから、
うん、はい、はいですね、もう本当スイーツ巡りとかスタンプラリーとかよく好きでやってますね地元の、
そうですか、
ね、で他園さん自転車もまあ乗るんやけど、
はい、
卓球もめっちゃやってるよね。
ああですね、サウンドテーブルテニスも、
はい、
でもこれもきっかけは自転車なんですよ。もっともっと
そうなの、
うん、タンデム自転車に興味を持って、そして、うん、いろんな自分自身が乗って楽しい思いをしたので、まあ
うん、
あのもっといろんなその人に視覚障害の方に乗ってもらいたいと思って、そのタンデム自転車の宣伝がしたくて、そのサウンドテーブルテニスをやってる人であったり、はい、顔を出したり、うん、で、まあ、あとブラインドランナーズでそのジョギングランニングクラブにも顔を出したりとか、もともとはタンデム自転車の普及じゃないですけど、はい、認知度を高めるためにそういうのに参加したら、もうミイラ取りがミイラになったのが完全に僕な感じでいやサウンドテーブルテニスもやったら面白いじゃんみたいな感じで
サウンドテーブルテニス、どういうこと、卓球どうやって打つのって思ってる人もいるかもしれないので、ちょっと、
はい、
あれはネットの上じゃないのよね。
いや下ですね、ネットは若干そのボールが40ミリあって、そのネットのが42ミリテーブルから浮いててですね、浮かしてあって隙間があって、そのネットの下をこうですねくぐらせます。そのボールがちょっと特殊なボールで、ちょっと大きさはピンポン玉と一緒なんですけど、その中に金属の玉が3つずつ入ってて、シャリシャリシャリシャリ音がするので、その音を頼りにそのお互いラケット、ラバーのついてないラケットで、あのカンコンカンコン言わせながらこうラリーをするっていう競技ですね、う
ん、昔あの温泉場にあった磁石でなんかなんていうのあれなんていうんでしたっけ、
あエアホッケーですかね、ん
エアホッケーっていうの、
あエアホッケーね、ちょっと浮いたようになって、う
ん、円盤あれに近い感じよね、
なんか空気が下から出ててこう、うん、
そうですね、
浮いた、まあですねですです、はいはいはい、
結構なんかあのまあ、ハマっちゃうね、面白い ね、
ですね、あれやったら面白くてですね、はい、挙句の果てにちょっと僕2018年から始めたんですけど、今年はちょっと栃木の全国大会、国体に、はい、鹿児島県代表でそサウンドテーブルで出させてもらってちょっと結果は残念だったんですけど、まあ、残念というか、まあまあちょっと厳しい、全国は厳しいって感じだったんですけど、まあそれでも鹿児島県代表取らせてもらって、まあ
さらにそのミイラ頑張ってるよね、
いや本当に本当に
ミイラですね、そういう、
はい、もうこれは本当意外な展開でした本当に、
あとはタンデム自転車は、広げるためにこういろんなところで体験会みたいな感じでやってるんですか、
ですね、あの会行動がまだ走れない頃はそのケリン選手と知り合って、そのケリン選手が NPO の代表されてたので、はい、その NPO のまあ活動の一環としてその公園であったりその室内競技場であったり、そういうところにまあ道路が走れない分ですね、
うん、
でそういうところにまあ声をかけてきてもらって、まあ、体験してもらったりとかですね、まあ、あとはその解禁されてからはその、まあ、主にそのランニングのクラブのメンバーが多いんですけど、まあそこそこ走れる人を中心にその桜島一周したりとかですね、そういうのまあ定期的にあのいろんな方の協力を得てやってますね、はい、
いいね、タンデムファンも増えてきました、
まあですね、だから今度いつやるのとか声をかけられるんですけど、なかなかみんなの都合が合う時間帯は、
ね、日程調整ね、
そう大変でですね、あとはそうですね、自転車も僕がその6台持ってるんですけど、まあ、長距離とかそこそこ坂を登れるのはそのうち4台なので、
うん、
あとまあケイリン選手も持ってらっしゃるんですけど、ケイリン選手も持ってるのも、まあ、どっちかというともう、まあ、マチャリのタンデムみたいな体験するにはいいんですけど、長距離走るのは向いてない感じなので、うんうん、なかなかその大勢でいっぺんに走るっていうのはなかなかできてないとこなんですけど、まあ、5、6台、多くて5、6台とかですね、
うん、
一緒に走ったりして遊んでますね、
ね、宮崎でなんかイベントとかね、タンデム自転車イベントあるときね、岡園さんとこからね。
ですね、また、
ね、とかね、
お話があれば、はい。
自転車来たりとか、お借りしたりとかね、してますけど。
そもそもお二人はどこで出会ったんですか？
台湾じゃなかったですかね。
台湾だ。
台湾に行くにあたって、そのメンバーだったと思いますね、僕としては。
あ、そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう。2回目の時は知らないのね。
ああ、はいはいはい。
そやせやせや。そう。海外で出会っちゃったというね。
ですよね、出会いはでしたね。国内在住、2人とも国内在住なんですけど。
あの近所の大隅半島の道は走りやすいんですか、タンデム自転車
にとって。まあ、なんといって、はい、あの、アップダウンはちょっとそこそこ、鹿児島県全体が上り下りは結構あるんですけど、まあ、何せ車が少ないです。
なるほど、ね。
車と信号が少ないので、
うん、
走りやすいは走りやすいですね。はい。
ね、
うーん、
シーズンが良かったらいいですね。
ですね、いい風を、うん、感じられると思いますね。
あ、いいシーズンも長いでしょう。
ですね、まあ、春な、そうですね、夏はちょっとね怖いで危ないですけど、うん、春秋は、うん、だいぶ楽しく長く乗れますね。
ぜひぜひ、九州の方でね、
ですね、あの大阪からでしたら、あの渋志港にあのサンフラワーがつくので。
そうなんですよね、うん、そうなんですよ。
南港と渋志港はフェリー1本でつながるので、ぜひ興味がある方なんか、うん、ほでね、あの鹿児島来たんじゃけど自転車ないんか言われたら、あのよければお貸ししてます。
本当だ。
そんなんラジオで言うてええんか
い。いやいや、どうでしょう。まあ丁寧に使ってほしいですけど。
はい、はい、そんな感じでね、今年は何か目標とかあるんですか？
ですね、また去年は出れなかったんですけど、その長距離走るイベントに、
はい、う
ん、ブルベっていう名前があるんですけどね、
はい、
それにもう今週末土曜日2月11日200キロにまず参加予定なので。
あの、皆さん聞いたでしょ、200キロだよ。
うん、200キロは実績あるけど、今年200キロ以上にって言ってテレビで言ってましたね。
はい、もう200キロ経験あるので、
いきなり来るんですね。まず200キロ
ですね、まあ、200キロ経験あるからですね。だから今年はもう300か200以上走りたいとは思っています。
あ、なるほど、そうなんですか。
楽しそうやな。
楽しそうやな。毎週聞かされてるけども、まだ未だにタンデムやってないもんな。
ぜひぜひね、大阪はね、うん、たくさん大阪でタンデム自転車楽しむ会とかの活動もね、Facebook で見てるんで。
こんな私ですが、あの、タンデム自転車を乗るイベントは開催したことがあるんですよ。
おー、すごいですね。
じゃあ、あの、山口さんね、もう私たち諦めて、山口さんはね、開催する人でいいですよ。
あ、はいはい、
開催してください。私たち乗るから。
最近ね、それこそね、Facebook で知ったんですけど、関西はあのシクロクロスっていうあのレースにタンデムが 3,4 台出てたって言ってですね。
あ、本当に？
うん、あの大阪でタンデム自転車楽しむ会の方が記事を上げてらっしゃったですね。
へー。
なんかレースに4台、それあのなんていうんですか、未舗装路とかいろいろこうアクロも走るレースなんですけど、シクロクロスっていうジャンルのレースにタンデムが、うんうん、はい、
うん、
結構大変なレースなんですけどね。
結構あ、私なんかはね、あの、チャラチャラ乗りだけど、がっつりね、あの選手系で乗ってる人がいてるからね。
ですね、はい、
うんうん、
僕ものんびりロングライド派なので、あまりレースは出ないですけど、はい、
結構あのレース、
ね、アスリート系の方が、
ね、
いらっしゃいますね。
いろいろある
ね。あ、そうなんです ね、 ね、そういうふうに出る方がいらっしゃるんだね。はい、いや、今年は200キロから300キロ、
はい、
してください。
ありがとうございます。頑張ります。
はい、
そう、あのチャリダーの番組の中でも、まああのね、タンデムのコーナーちょっとずつ増やしていきたいですよね、
うん、ですね、なんかね、あれ、あの普通にね、自転車として扱っていただきたいですよね、タンデムは ね、 ね、たまにだからね、自転車イベントでもね、あのタンデムはダメとかいうのも稀にまだあるので。
そうだね、
うんうん、その辺はね、ちょっと取っ払ってほしいなと思いますね、
うん、うんうん、
ということで、はい、
はい、そういうことでね、鹿児島県初で、タンデム自転車のね、楽しさをバーってあちこちにね、広げている、はい、岡園健二さんが今日のゲストでした。
はい、はい、ありがとうございました。はい、
ありがとうございました。
はい、ぜひ NHK の再放送も見る機会があったら、ぜひぜひどうぞ。 枚方からこんにちはですが、ですが
私違いますけど
、そう、あのね、最近枚方がね、うん、ちょっとブレイクしておりまして知らん間に
わが町自慢をしますか。
そうそうそうそうそう、はい、ちょっとね枚方ね、町屋っていうことでね、そうなのみたいなことを聞いて
るとね、まあ、全国の方が枚方どこにあるかも見当がつかない方もいるかも
しれないんで、大阪とね京都のね隙間にあるんですね
隙間って言うんですか、要は大阪の中の、はい、北東部ですね。
そうですね、大阪と、京都と一部奈良にも接しているというね、で川ね間に、淀川がバーンってあって川向こうに高槻があるとかね、 そのあたりに
淀川の南側ですね。
そうですね、
まあ住宅都市ですよね。大阪にお勤めに出る人の割合が結構高い町でしょうね。そうですね、
非常に美しい京阪電車がね、もうふっかふかシートがふっかふかのね京阪電車が走ってるところとかね、
否定はしませんけどはい、
はい、そこの枚方がね、なんとね不動産屋さんの、ホームズ住みたい町、うん、で1位になっとったというね、近畿圏、近畿だよ。ああ
近畿圏でね
近畿だよ、
大阪じゃなくて
近畿、大阪ないじゃなくて近畿、もう、うん、もう兵庫とかある中でですよ、うん、1位になっとったというね。
タイトルちゃんと書いてある、買って住みたい部門で1位、買いたい住みたい、
すごいじゃん。まあ、去年はね6位に転落したみたいだけどね
いやまあ上位ですよまだ、
はい、そうですね、はいはい、ちょっと2年ぐらい前は1位やったというね、はいはい、でそんなんがあったりとかね、はい、何イケてる、
いやそうそう、町、大阪府でイケてる町ランキングってのがあるんですか、うん、
らしいです ね、私もそれほんまに1回なとか言ってね、あ見ると本当に1位になっておりまして、ね、何がすごいんかね、よくわかんないですけども、まあ、緑もあって、平パーもあって、もう大学もいっぱいあって、うん、で、まあ、視覚障害者にとってもね、めちゃめちゃいいという、枚方市なんですけど、ちょっとおすすめポイントを言っときましょうか。これはね、他のね、市もね、ぜひぜひ真似してほしいね。よくたまにね、番組の中でも言ってるんだけど、パソコンとかね、ソフト、私たち視覚障害1級2級のものが申請するとき、各自治体によって限度額が決まっていたりとかね、対応年数が決まってたりするじゃないですか。
はいはいはい。
ね、枚方もね限度額はさすがにあるんです、10万円という限度額はあるんだけど、はい、対応年数ねないんです。
お、極端に言うと1年後にもう一回って言えるっていうことか。
もうね、どうしてもこれが必要なんですって言ったらね、そんなしょっちゅうしょっちゅう言われるのもあかんけども、必要なものはっていう感じですね。だからね、皆さんよくあるのが、今特に必要じゃないんだけど、今申請時期で他のもの PC 等か申請せなあかんから、他のものも一緒にちょっと無理やり無理やり、これもまだあれやねんけどとかまとめて申請する方がいらっしゃるんだけど、枚方はね、そんなこと考えなくてもいいというね、必要な時に必要なものをということでね、これはね福祉の前提だよね、必要な時に必要な支援を。
そうですね、
はい、でまあそんなことがあったりとかね、あとですね、結構ね枚方広報のデイジー版の歴史がめちゃめちゃ長くてですね、うん、私視覚障害になったのがもう十何年前、あ20年なのかな、その頃からね、デイジー広報だの市議会、耳で聞く市議会報だとかね、福祉の手引きとかね、ゴミの出し方とかね、うんうん、保健センター頼りとかね、みんなデイジーで あったんですね、うんうん、でまたそれもね、あちこち皆さんね、どこの市もあるんだけど、保健センター頼りが欲しかったら保健所の方に言って、お願いするし、市議会報が欲しかったらまたそっち側でお願いするみたいなことをしてると思うんですけど、枚方の場合は福祉課でデイジーでお願いしますって言ったらね、一斉に全部デイジーで来るというね、素晴らしい、のとね、またちょっとこれ聞いていただきましょうか。
1、市長年頭挨拶。
明けましておめでとうございます。枚方市長の伏見隆です。皆様にはいつも 広報ひらがたの展示録音版をご利用いただき誠にありがとうございます。展示録音版は毎回文字版と同じ内容でお届けしておりますが、今後も皆様が必要な情報をスピーディーに入手していただけるよう情報のバリアフリー化に努めてまいります。
新年の挨拶はね、こんな風に市長が生声でね、視覚障害のある方にと挨拶をしてくれるというね。
なるほど、配慮されてるってことですね。
そうですね、
はい、何でしたっけ、図書館が多いとか、はい、
そうそう、図書館ね、枚方ちょっとね、土地が広いんですね土地が広くて駅も行さんあるんですね。 JR とかね、京阪とか駅が十何個あるんですけど、枚方市内に電車の駅が十何個あるんですけど、各駅に図書館があるというね。で、対面朗読もね、そこの最寄りの図書館で受けていただけますよみたいなこと言ってるんですけど、このコロナ時期対面朗読受けれなくて困ったっていう方ね、すごくたくさんいてたと思うんですけど、Zoom での対面朗読もやってくれてたりとかね、結構進んでるという枚方なんですけど、この度ちょっとびっくらこいたニュースが先週、届きまして、何かというとですね、日経がやっている、
日経新聞ね、
そう、はい、がやっている全国社科
コンテスト、
コンテストというコンテストがありまして、うん、なんと枚方、枚方市、枚方市の歌が、
数ある大企業を抑えて、
大企業、マジで大企業ですよね、キヤノンさんとかね、エントリーされてた中を抑えて最優秀賞になってしまいました。パチパチパチって感じですよね。
ということで、
はい、
今日の音楽は枚方市のテーマソングですね。
そうなんです、枚
方市テーマソング、この街が好き、
うん、そうです、
聞いていただきます。
はい、
おいでと招く君、夕焼け
続きまして、お役立ちになるのかならないのか、イベント情報ですね。
はい。
はい。2月23日に、クラシクリエイトフォーラムというイベントがありまして。
はい。
はい。これね、私も山口さんもね、関わってる近畿ビジョンサポートっていうのがね、実行委員に加わっているんですけどね。
そうだったんですね。
そうなんです。これ長年私やってるんですよ。
はい。
はい、
第4回ですね。
第4回なんですけど、もともと大阪府のに出てたじゃないですか、みたいなことも山口さん知ってんのか知らへんのか分からへんけど。
はいはい。
はい。大阪府のね、消費者行政の一環として、大阪府内のね、消費者団体が、集まって、府民向けに発表する場をっていうのをね、ずっとやってて、それから大阪府がちょっと、お財布がちょっとね、軽くなっちゃったからね、自分たちでやってっていうことになって、自分たちでやり出して4回目っていうことですね。
はい、
そうなんですよ。
何、まず、日時が2月の23日木曜日、うん、祝日ですね。
そうなんです。
午後2時から、4時半まで参加無料。
はい。
場所は大阪産業創造館。
はい。堺筋本町ですね。
うん。5階だそうですけど、はい、まあ、行けばもう案内が出てますね。
はい。これね、視覚障害者向けの、催し物じゃなくって、そこに参加する意味であるよねって話、ずっと思っていて。
うん。一般の方向けですね。
はい、うん、興味のある人に向けてね、視覚障害のことをね、一生懸命言っててもね、みんな、うんうんって、みんなね、聞いてくれるんだけど、うん、知ってはるんですよね。
うん、
なので、普段から視覚障害に関わりのない人に向けて視覚障害のことを伝えたいなっていうことで、もう長年ね、こういうところに関わったりしてるんですけど、
はい、
いろんな消費者団体さんとかね、生協さんとかと
書いていただいてるプログラムをご紹介しましょうか。
うん、
まず1番が報告という名目で、
うん、
ポテトチップスとオランウータンというタイトル。
うん、
パームオイルから、パーム油から考える SDGs。
そう、これ洗剤とかでね、ヤシ油とかね、使ってるものを自然派で、化粧品からね、クッキーからね、もういろんなものに使われてて、うん、植物性がいいとかって言って、環境にいいと思って使ってる人がすんごく多いんだけど、実はね、環境破壊してるよとかっていう、ことをね、ずっと食い止めようとして、オランウータンの森ですね、を守る活動をされている、
事務局長の石崎さんという方がお話しされます。
はい。はい、これ、はい、来ていただいてお話しされて、はい、あとは、私たち、実行
委員
として加わっている団体6団体で、私たちが普段やっている活動を発表するということなんですけど、
はい。は
い、うん。
例えば。
うん、例えば。
お葬式保険って何？って書いてきますね。
そうですね、うん。ここ結構すごいんですね。お葬式代のね、うん、値段を変えちゃったんですよ。
あ、結構
これずっと活動されててね。お葬式の値段ってね、うん、最後支払う時になって、こんなになってんのとかっていうことは結構多かったと思うんですけど、30万って書いてたのにやっぱり200万かかってるやんっていうことね、ザラにあると思うんですね。で、そういうのの、もうちょっと消費者に分かるようにした方がいいよねっていうことでずっと活動されてる団体さんですね。
はいはい、
で、ちゃんと行ってね、成果もあって、そういう、何ですかね、業界で統一しましょうっていうのができたりとかね。
なるほど。
はいはい。
それから、大阪府消費生活リーダー会は、うん、消費者問題へのアプローチの手法と事例という、
うん、
それから、
うんうんうん、
大阪府生活協同組合連合会は、司祭なことから始まる大学の SDGs というタイトル。
はい、大学生、ね、大学生協さんとかね。はい、頑張ってるんだよね。大学生偉いよ、最近の。
はい、それから、全大阪消費者団体連合会は、うん、プラゴミを減らそう大阪府府内市長さんの、施策調査。
うん、行政区によって結構取り組みが違うので、それを、うん、調べてまとめられた、はい、ということですね。
から、あともう一つは何？こんなもの体に入れて大丈夫？食べたくないフードテック、永遠の化学物質、PFAS。
うん、食の安全をされてる団体さんですね。
安全食品連絡会ね。
はい、うん、まあそういったいろんな視点でのね、お話が聞けるのでね。
で、我が、
はい、
緊急ビジョン、
そうそう、
QBS は何を
するんかというかっていうと、山口さんなんかね、結構どっぷりハマっちゃってるというね。
ハマってますよ。
はい、そうですね。ね、あの、私も。
関西万博から世界へ、展示ブロックに最新テクノロジーを乗せて全ての人へというタイトルで、
はいはい、展示ブロックにね、この番組にも結構ゲストで来ていただいている高度化展示ブロックとかナビデンスとか司会とかね、そういったのを広める活動をやってるんですとか、こういうのをね、あの、見える人にも知っていただいてね、あの、いろんな人に使ってもらってね、どんどん広まったらいいなと思って、このテーマでちょっとおしゃべりしたいと思います。ちょびっとね。はい。はい、リアル参加もありますし、ウェブ参加もできるので、ぜひ無料ですし、はい、お時間があれば、ご参加してくれると嬉しいな。はい、
これは、クラシクリエイトフォーラムで検索すると出てくるのかな。
クラシクリエイトフォーラムで検索しても出てきますね。参加フォームっていうのもありますし、うん、クラシクリエイトフォーラムのね、はい、第4回ですね、今回のね。クラシはひらがなで、クリエイトフォーラムがカタカナ。あの、そんなにね、たくさん書き込むとこないですね。
あ、そうです
ね。メールアドレスとお名前と、ぐらいやったかな。
うん。
はい。ですので、はい、2月23日ですので、皆様にお会いできたら嬉しいかなと思います、はい。よろしくお願いします。はい、
今日も楽しかったですね。もうなんか鹿児島また行きたくなりましたね。
ですです。そう、ね、大阪からはね、本当に夜船乗ったら朝着くからね。
うん、しぶしこですもんね。うん、
ですね。
皆さん、あの、あんまりあの、大隅半島の形が皆さんしっくりきてないかもしれませんけど、
うん、
大隅半島ってなんか三角形にピョーンと南に向かって尖った形してまして、太平洋側はもう、あんまりイメージがないんだと思うんですけど、ポコンと一つね、湾があるんですよね。これ、しぶし湾という湾があって、で、反対側のは、鹿児島湾になるんですけど、それにポコンと丸いのがくっついてるのが桜島ですよね。うん、で桜島と大隅半島は今くっついてるんですね。文化でくっついちゃったんですね。
で、その辺でね、めっちゃ自転車を乗ってるね、小園さんが今日のゲストでしたが、
はい。
はい、来週のゲストはまたもや登場ですね。もうめっちゃ最近話題ですね。
あ、そうですね。走らせの千野さんが出てくれるんですね。
はい、はい、来週また、千野さんに来ていただきますよ。
はい、なんかいろいろ新しく始めたらしいので、はい、
そうですね、
詳しく聞きたいと思います。
はい、
はい、
ぜひお聞きください。
はい、今日はどうもありがとうございました。
はい、失礼いたします。はい、さよなら。